おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は少し暖かい感じがしますね。まあ、外の風は冷たいのかもしれませんけれども、やっぱり日差しは確実に春に向かっているなという、感じであります。オリンピックも盛り上がって、羽生結弦が優勝して、やっぱりすごいですね、彼はね。ちょっと今までにない日本のね、このアスリートにはないタイプでしょうかね。日本中が多分食い入るように見つめて鳥肌立ったんじゃないかなと思いますけども、彼はあのスケート滑る前に十字切ったりするんでね、あのカトリックかなと思ったら、どうもなんかその後もいろいろやるんでね、なんかいろんな神仏に祈ってるのかなっていう感じがしますから、まあ真偽のほどは定かじゃないんですけども。あ、そうなんですか。ああ、ちょっとそれは特別なところから、ああなるほど、ああそうですか。僕はちょっとどうなってるかよく知らないんですけどもね。まあでもあの、スポーツには何ていうか、本来ならあの、まあ、罪がないというかね、こう、まあ、そこであの上でこう戦ってくれるっていうことが、とても幸せな気がしますね。その鉄砲の弾じゃなくてね。ただまあ一方でそのいろいろお金のことが絡んでたり、何のあの時間にジャンプを飛ぶのかなと思ったら、ジャンプの盛んなところ の地域のゴールデンタイムらしいですね、あの時間が。だからなんか放映権に関係があるそうで、だから一番放映権が高く取れるところでやってるそうですね、競技を。だから夜中ですよね、夜中にジャンプ飛んだりしてね、あのかわいそうな気がしますけども。まああの、しばらくの間なんか恐ろしい話というかね、戦争の話とかそういうのがちょっとないのでまあこのままずっと続いてくれればいいなと思いますけどね。さて今日は、ちょっと変わったタイトルで、残り物には福があるというタイトルです。まあ昔からよく言う、これは何ですかね、ことわざなのかどうか分かりませんが、ただこのタイトル、まあよく見ていただくと漢字がね、残り物の物という字が、本来はこれは物体の物ですけども、この人のものの方、のものという漢字になっておりまして、まあそのことがこの週末と深く関わっているというお話であります。で、まあ、聖書の中にはこの残りのもの、まあ、あるいは残されたものというんでしょうかね、そういうお話があのたくさん出てくるんです。まあ、一つのパターンというか、まあ、形というんでしょうかね、そういう話が、いくつもあります。で、まあ、まず最初に出てくるのはノアの洪水の話ですね。まあ、当時この、まあ、まだ創造からそんなに時間は経ってないわけですけれども、創世記を見ると、地上に人の悪が増大し、常に悪いことばかりを心に思いはかっていたと。それで神様はこれをご覧になってですね、これを地上から拭い去ろうと思われたと書いてあるんですね。もう人の心にはとにかく悪いことばかり、人間を創造されたことをある意味悔いて、もうこれは地上から拭い去ろうと思われた。その時にノアは主の好意を得たと書いてあるんですね。ノアはそういう人たちの中にあっても違っていたと、神様の目にかなったわけですね。それで神様は彼とその家族を、まあ、残されたわけです。でもそれ以外の人たちは皆死に絶えて、まあ、ノアとその家族によってまたこう新しい人類の歴史が始まるんですけれども、まさにこの彼とその家族は最初の残りのもの、残されたものと言えると思います。それから、まあ、少し時代が進んで、出エジプトのストーリーですね。モーセに率いられてイスラエルの民がこうエジプトを出て、いよいよこの神様の約束の地に入るという、その時に、まあ、皆さんもご存知のように、12人のスパイが、まあ、 まあ、敵地を探りに行くわけですよね。そして帰ってきて、あの土地は素晴らしい土地だけれど もう敵がとにかくバカでかい とあんな連中に勝てるはずがないと言って報告したもんですから、イスラエルの民はみんなで、もうそこで大号泣大会になりましてね、ここで俺たちを殺すつもりかと言って、まあ、モーセを吊るし上げてもうみんなでエジプトに帰ろうとかなんかなって、その中でヨシュアとカレブだけはいやいや私たちは主によって彼らに勝つことができるってこう言うわけですね。で、神様はその時にイスラエルの民を全てもう滅ぼそうかと言われましたけれども、モーセが取りなしてね、なんとかそれは免れた。でも40年間の間にそのエジプトを出てきた最初の世代は皆死に絶えてしまってですね、まあ、あの厳密に言うとその時に成人だった人たちということでしょうけれども死に絶えて、そして第二世代がヨシュアとカレブに率いられてカナンの地に入ると。だから、まあ、まさにこのヨシュアとカレブは残されたもの、残りのものと言えると思うんですね。それからあの、まあ、一番こう残りのものという言葉が登場するのは、まあ、バビロン捕囚の時であります。まあ、旧約聖書の中に残りのものという言葉があの随分出てくるんですけれども、一番集中的に出てくるのはこの、まあ、バビロン捕囚の予言のところです。これは先週主の日というタイトルでもお話ししましたけれども、イスラエルの民は主なる神と律法を通しての契約を結んで、もしあなたに背いたらこの律法を破ったらもう滅ぼされても構いませんという約束を交わしたわけですよね。でも彼らは律法を守ることをいたしませんでした。主に背き続けたわけですね。でそれに対して先週お話したように主は預言者たちを送ってこのままだと滅ぼされる、このままだと裁かれるとずっと繰り返し繰り返し警告を与えたんですけれども、イスラエルのためはその警告に耳を傾けずに最後の最後にこの滅ぼされてしまう。でも全員がそこで死に絶えたわけではなくて残りのものがあるということを預言者は同時に預言してるんですね。だから滅ぼすぞと言いながらちょっとは大丈夫よって言ってるんですね。なんかあのそこだけ読むとなんか中途半端な感じがしますけどね。でもそのまあ後でも話しますけど、ここにその主なる神の思いがこう凝縮されているわけであります。で、イザヤ書10章の20節21節にその日にはイスラエルの残りのものとヤコブの家の逃れたものとは再び自分たちを撃った敵に頼ることなくイスラエルの聖なる方主に真実を持って頼る残りのものが帰ってくるって書いてあるんですね。帰ってくるというのはバビロンに連れていかれる、まあ、北に連れていかれるけれどももう一回パレスチナに戻ってくると帰ってくると、最後の最後にイスラエルの国が残ってた時に比べればもう100分の1ぐらいの人数ですけれども、でもその人たちが帰ってくるということが実際に起こったんですね。で、あのイザヤとほぼ同時代のミカという預言者ミカ書にもこう書いてあります。あなたのような神が他にあろうか、トガを除き罪を許される神が、神はご自分の修行の民の残りのものにいつまでも怒りを保たれることはない、神は慈しみを喜ばれるゆえにと。神はご自分の修行の残りの民にいつまでも怒りを保たれることはない。ここにも残りのもの、修行のための残りのものっていう言葉があるんですけれども、これも同じことを予言しているんですね。しかもこのミカの言葉にはなぜ主が民を残されるのかっていう理由も書いてあります。それはこの神は咎を除き罪を許される神であるし、いつまでも怒りを保たれることはない、また慈しみを喜ばれる神であるから、このイスラエルの民を裁かれるけれども、でもその裁きは徹底的には行われないと、怒りが続かないから、憐れみ深い神だからっていうことを、まあ、ミカは予言しているわけですね。まあ、このようにこの旧約聖書の中には、残りのもの思想みたいなものがあるわけですが、 みんな同じパターンを持っているということに気づかれたと思うんですね。その一方で正義に基づく神の裁きがあります。ノアにしてもそうですし、あのイスラエルの民に対してもそうですし、またバビロン捕囚にしてもそうですね。神は正義なる神ですから、人の罪、人の主に背くことをお許しになりません。でもそれはただ自分の言うことを聞かないからお前たちはもう終わりだって言われるわけではなくて、主に従わないことが人にとって一番の不幸だからなんですね。主の教えに、主の律法に従わないということがイスラエルの民を苦しめる、自らを苦しめることになるから。まあ律法の中心精神は神を愛し人を愛するんですからね。まあまさにこの通りやってればみんな幸せになるんだけれども、それに背くから神様はもう一回律法に戻りなさいという意味で、まあ裁きを下されるわけですね。でもこの正義に基づく神の主の裁きがあるんですけれども、一方で主なる神は正義なる神ですけれども、一方でこの憐れみの神でもあるわけですね。ここに神様の、まあ、言葉は正しいかどうか分かりませんが、自己矛盾があるわけですよ。神は完全に正しい方であると同時に完全なる愛をお持ちの方なわけですね。ですからその正しい神として人を裁くけれども、しかし憐れの神としてこれを裁ききれないというかね、そういう側面があるわけですね。でその、まあ、言ってみれば、父なる神というか、父としての厳しい面と、まあ、母としてのこの優しい面というかね、そういう両面があると、まあ、それは分かりませんよ。皆さんのご夫婦によってはお父さんが優しくてお母さんが厳しいというそういう夫婦もあるかもしれませんが、まあ、一般的にはね、一般論としては、まあ、夫婦を作り父母を作られたのも神様ですからね。でその母なる神の思いを一番この如実に表現した言葉がエレミア書のこの31章20節、私もしばしば引用させていただく言葉ですけれども、エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか、彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める、彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われると、日本を代表する神学者北森和夫先生のですね、神の痛みの神学という世界に唯一認められた日本の神学者ですけれども、彼のこの神の痛みの神学の元になっているところですけれども、ここにまさにこの母なる神の苦しみが描かれているんですね。エフライムは、まあ、これエフライムといってもイスラエルの民のことですけれども、私のかけがえのない息子だと、喜びを与えてくれる息子、まあ、息子、自分が産んだ子なんだと。だから彼を退けるたびに、彼を裁き彼を罰するたびに、私はさらに彼を深く心に留めると。罰すれば罰するほど彼への思いが強くなるっていうですね、まあ出来の悪い子ほど可愛いというちょっと違うかもしれませんけれども、イスラエルのアブラハムをお召しになってからね、声をかけられてからのイスラエルの歴史を見ればですね、もうとにかく神様に背き続ける歴史じゃないですか。その度ごとに主は裁かれる、まだでも助けてくれと言ったらいろんな人を送って助けられる、その繰り返しでも、こう裁けば裁くほど、彼らを罰すれば罰するほど、もう心に刻まれていくと。で彼の家に胸は高鳴りっていうですね、新教訳聖書はここで胸は高鳴りと訳してますけれども、これがその、まあ、いつも話しておりますけれども、この胸と訳されている言葉はこの体の中のことなんですね、まあ、臓器というか、おそらくこの文脈から考えると、これは、子供を産む女性のその母体のことをね意味している。でこの震えると、まあ、高鳴りと書いてありますが、言語の意味はこれは震えるっていう、 まあ、よく日本語の表現でね、お腹を痛めた子なんて言葉がありますけど、まさにそのことだと思いますね。私がお腹を痛めて産んだ子、出来は悪いし、だから罰せざるを得ないんだけども、まあ、罰せれば罰するほど、お尻を叩けば叩くほど、もうその手は痛いし、彼を生み出したこのお腹は震えるんだと。だここにこの神の痛みが表現されているというのが、まあ神の痛みの神学ですが、まさにここにその神様のこのせめぎ合う思いというかね、そういうものが表されてますよね。私は彼を憐れまずにはいられない。結局最後は憐れまずにはいられないんだと、その思いを私たちは神様から与えられているので、我が子を、まあ、厳しく罰する時もあるけれども、でも罰すれば罰するほど可愛いし、見捨てないわけですよね。神様からいただいた思いですから、その思いがなかったら私たちみんな子供見捨てて多分ね、もう好きにしてると思いますが、でも神様のその思いを少し私たちは与えられているので、でも神様はその原型ですから、その大元ですから、だから厳しい裁きを下さなければならないという正義の面と、そしてこの裁ききれないというか、いや裁けば裁くほど罰せれば罰するほど愛おしい思いを持ってしまう、その慈しみの思いという、この両面がですね、神様の中でせめぎ合っている。で、残りのものっていうのはまさにこの主の憐れみの塊なわけですよ。主の憐れみの証拠として残されていくわけですね。だから彼らが残されなければ、もう主の正義が勝ってしまって、ね、憐れみはもう負けるというか、憐れみが、そこで正義に対して、もう影を潜めてしまうということになるわけですけれども、でも最後に主の憐れみが残りのものという形で残されていくわけです。だから私たちが旧約聖書を読むたびにね、この残りのものの話を読むたびに、あ、主の憐れみが、主の憐れみが、だからエレミアはエレミア愛歌の中で主の憐れみは朝ごとに新しいと言ったんですね。フレッシュだと、尽きないんだと。だパターンが何回も繰り返されてるんですね。だけどやっぱり同じように主の憐れみが最後は勝っていくと。これが旧約聖書における残り物、残りのもの思想なんですね。で、実は新約聖書の時代にもこの残りのものの思想というか考え方は、もちろん残っていきます。そして、新約聖書の時代は残りのものの称号争いが起こったんです。誰が残りのものかっていうことをみんなが競った。一番残りのものだって言ったのは実はファリサイ派なんです。なぜかというと彼らは律法を一生懸命守ってましたから、俺たちこそ残りのものだと胸を張って言ってたんですね。でもイエス様はね、彼らはただ表面だけ守ってるだけで心は全然離れてるとおっしゃいましたが、彼らは自分たちが残りのものだと。で、司会者本を残したクムラン教団っていうのが司会のほとりにある、まあ、修道院みたいなところでね、生活していたユダヤ教の一つのグループですけども、彼らも自分たちのことを残りのものと呼んでるんです。自分たちこそが残りのものだと。イスラエルの人たちの中にこの残りのものっていうのは神様に選ばれた特別なものっていう意味と、まあ、同義なわけですね。だから、いや私が残りのもの、いや私が残りのものだと。もしかしたらバプテスマのヨハネのグループも私が残りのものだと言ってたかもしれません。で、そんな中でですね、パウロは教会が残りのものだと言ったんですね。これはローマ書の9章から11章に書いてある、まあ、パウロがそこで説明しているものなんですけれども、そのごくごく一部を抜粋する、大切なところだけ抜粋すると、9章の24節から27節の一部ですけれども、彼はこう言ってます。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの 数が海辺の砂のようであっても残りのものが救われると。 長い話を短くすると、パウロはこのイザヤの予言、イスラエルの民がどれだけいようと残りの民だけが救われるんだって言ってる。これは単にそのバビロンに行って帰ってくる人だけの話じゃなくて、もっと将来の本当の意味でこの救われる人のことを彼は予言してるんだって言ったんですね。先週も話しましたけども、旧約聖書の予言っていうのはこう多重的な意味を持ってる、そのうちの一つだろうと思いますけれども、でパウロは教会こそユダヤ人は、だからさっき言いましたけれども、この特に新約聖書の時代の、まあ、グループたちは自分たちが残りのもの、自分たちが残りのものと言ったんですけど、パウロはいやそうじゃないと、異邦人も含めて神様はこの罪の世の中から救い出してくださった人たちがいるじゃないか、これこそが本当の残りのものなんだと、つまり教会こそが今の時代の残りのものだと、まあ、パウロはここで言っているわけですね。まあ、ある意味ではこのイザヤの予言が教会において成就した、そのようにパウロはここで述べているわけなんです。だから私たちはある意味ではまあ残りのものなんですね。でこの残りのもの思想というのがなぜこの終末のシリーズの中で出てくるかというと、この終末においてもちろんこの残りのものっていう考え方が非常に重要になってくるんですね。でイエス様の終末の予言の中に、マタイの福音書24章の21節から22節にこういう言葉があります。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たち、まあ、これは残りのものということですね、選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろうと書いてあるんです。でこのイエス様が最終的に再臨される、いわゆるこの終末の前にですね、これまでの歴史で誰も味わったことがないような大きな苦難をこの世界は経験すると言われているわけですね。でこのことを、まあ、患難時代と言ったりします。つまりこの終末が来る前に患難時代とか患難期とか呼ばれる時が来るとイエス様はおっしゃっているんだろうと。で黙示録にも、私は見た天にもう一つの大きな驚くべき印を見た、7人の天使が最後の7つの災いを携えていた、これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである、って書いてあるんですね。神の怒りがその極みに達するって書いてある。黙示録はね怖いです。もうちょっとしてから私黙示録の公開やるんですけど、もう喋る前からちょっと怖いんですね。なんというか怖いっていうのはですね、もちろん黙示録っていうのはまあ、ざっくり言えばこうファンタジーなんですけれども、でもそこに描かれている様子であると、あるいはそこにこうそこに使われている言葉とかっていうものが非常にこう、まあ、はっきりしているというかね、鋭い言葉が多いですね。だから神の怒りがその極みに達するって書いてある。まさにこれはこの最後の患難を表している言葉ではないかと思うんですね。災いが襲うと。でもその災いというのはこの人類に対する神様からの最後のこの罰なわけですね。でイエス様はおっしゃいました、その期間を神様は縮めてくださらなければ誰一人救われない。でも縮めてくださるっていうんです。縮めてくださるからこそそこに選ばれた人、まあ、残された人が生まれるんだということ。だから終末においても神の裁きが今度は全世界に及ぶわけですけれども、その中で選ばれたもの、残りのものが神様の憐れみのゆえに生まれるっておっしゃっているわけです。でこの最後の患難、なぜ最後の患難が来るかというとですね、これはそのまさにノアの時もそうだし、出エジプトの時もそうでしたし、バビロン捕囚もそうでした。神様はやっぱり人間を裁く神なんです。正義の神ですから、この今の時代人間の最も大きな罪は何かというと、これ先週読みましたけれども、 高ぶりですよね。万軍の主の日が望む、すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に、彼らは低くされると。私が強く感じるのは、この時代人間はわずかに科学を持ったり、あるいは技術を持ったり情報を持ったりする中で、間違いなく高ぶってますね。その創造主なる神をないがしろにして、あたかも自分たちが、まあ、作ったとは言いませんけれども、まあ、進化論という名のもとに自分たちが作ったかのような、いや自分たちが全て分かっているかのような、自分たちの手に全てあるかのように高ぶってますよね。創造主がこれをご覧になって放っておかれるはずはないんですよ。私が全て計画してプランを立て隅々まで作ったのに、あなたたちはこれをあたかもわずかなわずかな知識や技術をもとに、まるで自分たちが作ったかのように、自分たちがこれを分かっているかのように、あるいはこれを支配できるかのように振る舞っている。まあ結果的にもう世界はどんどん崩壊していくわけですけれども、やっぱりそういう人間の高ぶりに対して神様は最後の観難を与えられるんだと私は思うんです。人間のその愚かさゆえにね。でも全て滅ぼすわけではない、そこに残りのものがある。でイザヤ書、先ほどから読んでいるイザヤ書の4章2節にこういう言葉があるんですね。その日にはイスラエルの残った者にとって主の若枝は麗しさとなり栄光となる。でこの予言は、この主の若枝っていうのはキリストのことですね、メシアのことです。ですからイエス様のことなんですね。だからその捕囚から帰ってくる人たちっていうことになると、捕囚から帰ってきた人たちのところにこのメシアが若枝のように、その栄光となるっていうのは、これはその通りにはなってないですね。まあ少し時間を長く考えても、捕囚から帰ってきたところに人たちにイエス様はお生まれになるんですけども、イスラエルの民は彼らをイエス様を殺してしまったわけですから、おそらくこれはもっと先のことを予言しているだろうと。予言の多重性というか、だからこのここで言うイスラエルのっていうのは、もちろん広い霊のイスラエルとかね、主を信じる主の民にとっての生き残ったもの、この患難時代を通り過ぎてこの生き残ることができた人たちに対してメシアがおいでになる。イエス様はそこでおいでになって、もう患難は終わりだとおっしゃってくださる。だからそこで生き残った人たちにとってはイエス様は栄光となって麗しい方になるということを、まあ、おそらくここでは語ってるんじゃないかと思います。ただ、まあ、予言書っていうのは解釈が非常に難しいので、仲介書なんか読んでもですね、何が仲介かわからないぐらいいろんな説が書いてあるんですね。だからまあ私が今申し上げていることが本当にそのイザヤの意図かどうかっていうことは、まあそれこそ天国行けないとわからないんですけども、おそらくその全体の流れから言って、まあ、私はそういうここはそういうことを指してるんじゃないかなと思っているわけです。まあ、なぜかというと、主は残りのものを作られているからなんですね。残りものを通して主は憐れみを表してくださっている。で終末も主なる神ご自身の栄光の技ですから、単にその厳しい怖い神様が悪いやつをやっつけるのが終末じゃないんですね。主の正義なる姿とこの慈しみの姿がそこで同時に最高の形で表されてこその終末だと思います。王としてイエス様は再臨されるんですけれども、でもそこを生き残った人たちにとってはまさにこの憐れみの主になるわけですよね。あ、イエス様は来てくださった、この患難が神様の手によって短くされた、だから生き残ることができたんだ、だから全ての人は滅びなくて済んだんだということをその時の人々は感じるんだと思うんです。まあ以上こう大雑把にお話をしてまいりましたけれども、聖書全巻を通しての残りのもの思想ですね、ノアであり、またバビロン捕囚であり、そして教会であり、また最後は終末ですね、みんなこれは神様が選んで残してくださる、救い出してくださる人たちのことですね。 でもその残りの者たちが何を表しているかというと、結局は主の憐れみなわけですね。主は憐れみ深い方だと。それは終末においても表されるんだと思います。もちろん正しい正義なる神であることは間違いありません。だから神様は一人子を裁かれたんですね。違いますか？神様が唯一正義を完全に実行されたのは一人子だけですよ。イエス様には完全に正義を実行されて裁かれたんですね。私たち人間に対しては憐れみの目を向けてくださっている。だから残りの者思想の中に、残りの者たちの中に私たちも入れられていて、私たちはまさにこの主の憐れみの器としてね、生かされているし、主の憐れみの器として、あるいは患難時代が来るかもしれません。でも恐れる必要はないんですね。主の憐れみは変わらないからです。あるいはこの今の生活の中にも私たちは患難を感じることがあるかもしれません。でも恐れる必要はない。主の憐れみが私たちを救ってくださる。主の憐れみの器が私たちを受け止めてくださっている。裁きの剣ではないんですね。裁きの剣はイエス様にだけ向けられた。そして私たちには主の憐れみが与えられ、そして私たちにその、まあ、服がね、その憐れみの服が与えられているということ、そのことを覚えていただきたいと思います。またその主の憐れみの中に生かされているということをですね、感謝するとともに、私たちはそのことを証ししていく必要が、ね、ありますね。主は憐れみ深い方ですと、ね、私たちの神様は決して厳しい神様、罰を与えるがちを与える神様じゃありません。最後は主の憐れみが私たちを助けてくださるんだという思いを持って、また主の憐れみを、ね、伝える、その働きを私たちもそのために働いていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。あなたは私たちを生んでくださいました。正義の神ではありますけれども、憐れみの神として、どれほどあなたに背き続けたとしても、あなたはこれを残してこられました。いよいよ最後の患難が来ようとしている、最後のあなたによる裁きが来ようとしています。しかしイエス様は約束してくださいました。この期間を主が縮めてくださらなければ誰一人救われない。でも神は選ばれた者たち、残りの者たちのためにその期間を縮めてくださる。神様、私たちはあなたの憐れみにすがって生かされておることを、また改めて覚え感謝をいたします。私たちのようなもの、罪深い、繰り返し繰り返しあなたを悲しませるものでありますけれども、あなたの憐れみは朝ごとに新しく、今日もまた明日も永遠に変わることがない、その憐れみに包まれている幸いを深く感謝して、またこの喜びをどうぞ多くの方々に伝えるものとしてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。